藤沢歴史探訪、今月は藤沢市における人力車の歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブ所属の江ノ島人力車風車の斉藤さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
実際に人力車を引いていらっしゃる斉藤さんが登場となっておりますので、斉藤さんのですね、その様子とか人力車の魅力、今月はですね、たっぷりとご紹介させていただきたいなといったところで、斉藤さん、その人力車を引く人、まあ、車夫ってね、ご紹介していただいておりますけれども、車夫になるには一体どうしたらいいのか、そしてやっぱり修行などはあるのかどうか、その辺もですね、ご紹介いただいていいですか。
はい、最近ねテレビの方でも人力車に車夫になるための研修番組なんていうのをね、よく取り上げてるのを自分自身も見たりするんですけども、やはりお客様運ぶにあたって安全第一ですから、研修をしっかり一からやっていく必要があります。それこそ期間的には人によるんですけど、体力ある人間なんかですと1ヶ月ぐらいから、ガイドなどもね、やはりしっかりとお客様にいろいろなね、情報をお話したりすることも必要ですし、体力筋力だけじゃなくて、このコツ技術というのも必要ですから、そういったものも一通りしっかり学んでいって、もう時間かかる方だとテレビ見てるとやっぱり半年かかってもまだ卒業できないなんつって、研修終わらないなんてのも見たりします。
ちなみに斉藤さんどれぐらいで。
自分はですね、1ヶ月ぐらいでやっぱり、はい、かからないで終わったと思います。
今ね、お話があったように、こう引くコツもね、もちろんありますけれども、そうガイドにも要求されますしね、いろんな知識がないとなかなか難しいんだなっていうことが分かりましたけれども、それだけでもちょっといろんな人たちをこう乗せて交流があって楽しい時間を過ごせていただくというですね、すごい素敵な職業だなと思いますので、ぜひね、興味のある方はチャレンジしていただきたいなと思います。さあ斉藤さん、それでは歴史についてお話を伺っていくんですけれども、まあ、時代が移り変わってきますと、鉄道とかバス、タクシーなどそういったものが登場してきますが、人力車の役割はどんなふうに変化をしていったのか、ご紹介いただけますか。
需要がね、一気になくなってしまっていたようです。
やっぱりそういったね、時代で押されていってしまったのかなって思うんですけれども、その明治時代、江ノ電がですね、実はこう開通をしているということで、結構早い段階で江ノ電って走ってるんですけれども、人力車の運行にあたりまして、どのような影響があったのか、エピソードを含めて斉藤さん、ご紹介いただけますか。
はい、江ノ電の開通と人力車夫の反対運動は、近代化に伴う新旧交通機関の衝突を象徴する出来事でした。人力車夫のまさに生存が危ぶまれる危機であったため、人力車協会は相当強い反発を江ノ電に起こして、和解金や江ノ電での車夫の雇用なども取りまとめたエピソードが残っています。地主の山本氏の自分の土地を江ノ電に譲渡して、ようやく開通に至った、そういった経緯もあります。それが今では民家の軒先をかすめてとことこ走る江ノ電の魅力の一つにもなったのですね。
やっぱりいろんなね、環境が変わるといろんな影響もね、出てきますからね。ちょっとエピソードもご紹介していただきました。さあ、時代はどんどんどんどん進んでいくわけなんですけれども、まあ、自動車、車が増える中で、同じく路上を走行する人力車、交通ルールなどあったと思うんですけれども、どんな影響があったんでしょうか。
自動車が増えたことで、道路の混雑や事故対策が必要になり、人力車も他の車両と同じく交通ルールや交通整理の対象に組み込まれていきました。人力車だけに特別な制度が新設されたというより、自動車、牛馬車、荷車、自転車などが混在する交通全体を整理する流れの中で、人力車も同じ対象になったといえます。現在でも人力車は法的に軽車両とされ、自転車同様に歩行者ではなく道路交通法上の車両のルールに従って通行する存在です。
今並べていただきましたけど、今よりも、まあ、いろんなこう乗り物が混在していたんだなっていう、交通ルールちょっと難しかったんだろうなって思いましたが、やっぱり時代が、ね、こうどんどん移ってくると、いろんなものがね、こう残っていくものと変わっていくものといろいろありますけれども、結構混在していたんだなということをご紹介していただきました。そして戦時中におきまして、人力車、そして車夫の皆さんってどのようなこう影響を受けていったのか、ご紹介いただけますか。
はい、 戦時中から終戦直後にかけて、燃料統制やガソリン不足の影響で自動車交通が制約されましたので、その代替として人力車などの人力系交通が使われました。特に終戦直後は燃料不足が深刻で、人力車がタクシー代わりとして一時的に復活増加したことが確認できます。ただし全国一律に大復活したとまでは断定できず、確実に言えるのは燃料不要の交通手段として再び実用的に用いられたという点です。
その実用的な交通手段として、街からこう姿を消すようになった、あんまり見られなくなったなって言ったのっていつ頃になるんですか？
人力車は昭和初期には都市部で日常的な実用交通としてはかなり少なくなっていました。
ありがとうございます。そうなんですね。なんとなく見かけなくなってしまったなっていう、一度はそういった思いがある人力車なんですけれども、斉藤さんからずっとねご紹介していただいているようにですね、観光人力車ということで再び脚光を浴び始めたわけなんですけれども、そのきっかけってどういったところからだったのか、ご紹介いただけますか？
人力車が再び注目されたきっかけは、実用交通としてではなく観光体験として価値づけ直されたことです。1970年代以降、観光地で人力車が復活し、車夫による案内や会話、写真撮影を含む体験型サービスとして広がりました。飛騨高山での早い復活事例、京都嵐山での事業化、浅草など主要観光地への展開によって、現在の観光人力車として定着していきました。
ご紹介していただいたようにですね、人力車に乗るととってもいろんな魅力がありますからね、体験していただいて観光をですねより一層楽しいものにしていただきたいなと思います。さあ、そして斉藤さん、今その実際に車夫として活躍をされていらっしゃるんですけれども、斉藤さんから見たこの職業、まあ、その人力車を引くという車夫の魅力ってどんなふうに感じていらっしゃるのか聞かせていただいてもいいですか？
はい、車夫なんでなったのかなんてね、よく聞かれたりしまして、まあ、最初はねそれこそ体力づけになんて格闘技とかやってたりする車夫多くて、あるあるのお話なんですけども、実際やり始めてお客様をご案内して、本当にね初めて乗られるお客様はほぼほぼ 100% に、ね、近い形でものすごく喜んでいただけて、自分自身もすごい気持ちよくご案内もできて、それが本当魅力だと感じています。
まあ、そんな気持ちの斉藤さんがですね、引いてくれる人力車乗り心地もきっとねいいんだろうなと思いますし、楽しいんだろうなと思います。さあ、今月はですね、人力車の魅力そして歴史に迫っています。藤沢市における人力車の歴史をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブ所属の江ノ島人力車風車の斉藤さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。